人間の野獣化をコントロールする、抑えるための文化装置とこう考えますとね、三つ目が何か、宗教ですよ。まさに宗教は人間が野獣化する、そういう人間の本来の在り方をコントロールする、飼いならすことだ。私は生前の司馬遼太郎さんと対談したことがありますけれども、その時宗教の本当の役割は何だろうかっていう話になったんです。じゃあ司馬さん言いましたね。それは最終的には人間を飼いならすことだ。牛や馬、羊、ヤギ、そういう動物を人間が飼いならすように、宗教というものは人間を飼いならす重要な装置である。言われてみるとそうだな。で、その飼いならす、その役割を失ったとき、どういうことが起こるか。宗教戦争が起こるんですよ。ヨーロッパの歴史を見ると分かりますけれども、十字軍戦争ってそうでしょう。宗教は宗教の名において平和を語ってきます。イエス以来。だけど、教団の名前において戦争してきた。ヨーロッパの歴史っていうのは宗教戦争の歴史ですよ、ある意味では。世の中が乱れるのはみんな宗教と民族が衝突したり対立したりして戦争が起こっている。インドでも中国でもみんなそうですよ。日本でもそうです。日本はこの浄土真宗、これ非常に大きく関わっているんです。15世紀に一向一揆っていう宗教戦争が起こって、これはものすごい殺し合いやったわけですよ。進んで戦うも地獄、退くも地獄、そういうむしろ旗を垂れて戦ったのは一向一揆の信者たちですよ。だから大阪を日中心と大阪御坊に本拠地とする一向一揆の軍っていうの、信長の大軍と戦ったわけです。ほとんど対等に戦ってるわけですよね。多くの人間が死んでる。で、最後は天皇さんの仲介によって平和に入るわけです。だからそのヨーロッパの歴史、我が国の歴史を見てもですね、宗教っていうものが一面では人間を飼いならす文化的な装置として大きな役割を果たしながら、それがたがが外れると必ず血で血を流す戦争に発展して、そういう点では軍隊組織と宗教組織っていうのは非常によく似てるんですよね。今本願寺教団っていうのはまさに平和の宗教教団だというふりをしているけれども、歴史を見ればそんなもんじゃなかったっていうのがすぐわかるわけで。しかしその上で私は申し上げるんですけれども、日本の歴史をずっと眺めておりますとですね、長期に平和が続いた時期が2つあるんですよ。一つが平安時代、350年間、つまりその桓武天皇が平安京に都を定められてから保元平治の乱まで、あの源平合戦の時期までが350年間。地方には多少の反乱事件が起こりましたけれども、大体王朝政権はずっと保って平和が続いている。だから平安時代とこういうわけ、350年。2番目が江戸時代の250年、家康が江戸に幕府を開いて明治維新までですよ。250年、これは完璧な平和でした。ただ例外が島原の乱だけ。世界の歴史の中でですね、こんなに長期に平和の時代が続いた時期が2度もあるなんて、日本だけですよ。これはやっぱり自信を持って誇りを持っても、ね、我々の歴史だと思いますね。まあ、そういうことを考えると、その宗教組織っていうものが平和を維持する上で非常に大きな役割を果たした、日本において。あるいは人間を飼いならす、そういう組織として非常に有効な働きをしたということは言えますよね。だけどいずれにしても軍隊と非常に同じような、そういう性格を持っているものが宗教教団、宗教組織だと、こう言えると。これで3つですよね。スポーツ、それから軍隊組織、宗教と、こう来たわけで、4つ目が何、これは学校ですよ。学校がまさに人間の野生的な性格っていうものを鍛え直す場所、家庭とか家族から引き離して 独特の価値観とか倫理観を教える、新しい人間作りをする場だったわけですよ、学校っていうのは。まあヨーロッパの歴史におきましては、それを最初にやったのが修道院、その修道院が中心になってヨーロッパの大学って出来上がっていくわけです。オックスフォード大学にしても、ケンブリッジ大学にしても、ローマ大学にしても、パリ大学にしても、みんなそうですよ。ヨーロッパの伝統ある大学ってみんなその中心にチャペルが作られて、神学部って学部が作られて、でその神学部が作られて初めて法学部であるとか経済学部であるとか芸術が作られていくわけですね。中心が神学部ですよ。ハーバード大学もそうです。真ん中にやっぱり教会が、だからよくそのハーバード大学じゃなくてケンブリッジ大学、オックスフォード大学に入るためのパブリックスクールってあるんですけれど、このパブリックスクールってのは今日イギリスのエリートたちが入って、やがて大学を出て政治経済あるいは文化、さまざまな分野のリーダー輩出する最も重要なエリートスクールといわれるパブリックスクール、これは私立の、私立の学校です。この学生たち その生活規律ってものすごく厳しいんですよ。全寮制度です。わがまま一切許されない、門限はある、食べ物まで遊び時間まできちんと制限されている。でそこを卒業して大学に入ると、これは一人前のジェントルマン扱いにする。ここがすごいんですよね。で鍛えるべき時には徹底的に鍛える、もう自由なんて一切許さない。しかしそこを耐え抜いた子供たちがやがて大学に入ると一人前のジェントルマン扱いをすると、これメリハリがついてるわけですね、人間の教育に。でその基本を成しているのが修道院、パブリックスクールの生活規範っていうのはほとんどかつての伝統的な修道院における生活規範と同じなんですよ。でそれは我が国でもそうですよ。我が国 その近代以前、つまり江戸時代の教育のシステムっていうのは、大体その藩校っていうのがあって、ここは高松藩なら高松藩に藩校っていうのがありますよね。そこでその武士たちの教育をしているわけで、その根幹を成すのは武士道ですよ。もう一つ一般庶民の間では寺子屋っていうのがある。寺子屋だからお経を教えるかって言うとそうじゃない、読み書きそろばんですよ。教えるのはお坊さんだけれども、教えられているものは読み書きそろばん、教育の一番大事なことですよね。しかしこういうご本尊の前で寺子屋で教えてますから、自然にやっぱり染み込むわけですね、こういう宗教の世界が。だから武士を鍛える藩校と普通の庶民を教育する寺子屋と、これがうまく調和が取れている。でその教育の伝統が250年続くわけです。では明治以降近代教育がヨーロッパから入ってきて、それとやっぱり金を合わせることで日本人の教育の水準が非常に高くなる。世界一ですよ、識字率。これは絶対自慢していいと思いますね。それから日本 その小中高の教師の水準も私は世界一だと思いますね。今散々叩かれて、本当に教育するための時間がないほど雑用に追いまくられながら実によくやってると思いますよ。それがやっぱりそれとしてなかなか評価されないような状況になっておりますが、いずれにいたしましても学校っていうのはそういう形でやっぱり子どもたちの野生化をコントロールして、磨き上げ、新しい価値観世界観っていうものを植え付ける、ビルトインする、その装置として非常に大きな役割を果たしてきた。これはですね、もう人類始まって以来ですよ。そういうほったらかしにすると野生化する人間というものをですね、なんとか人間、人から動物から人に成長させるために作った人間の知恵の結晶ですね。スポーツ、軍隊組織、宗教、そして学校。でその学校が今どうなってるか、先ほど言ったことなんですよ。いじめの現象が起こると加害者は全部犯罪者、警察の手に引き渡す、それから被害者は全部家庭に戻す、逃亡させる。 この数ヶ月、朝日新聞という新聞、私も一番読み出のある新聞だと思って、ずっと若い頃から読んできた朝日新聞が、いろんな分野の中堅から若手にかけての、リーダーたち、活躍をしている人たちにですね、今度のいじめ問題についてメッセージを若者たちに書いてくれ、ずっと一月ぐらい載りましたよ、朝日新聞のフロントページに。みんな名前の知られた人ばっかり書いている。その 90% が何と言ってるか。逃げさせろと。いじめられたら必ず逃げようと。学校に行く必要はない。逃亡論ですよ。これでいいのかなと思ったな、僕は。警察の手。逃げてどこに行く？親元に戻すって。教育の本筋は親から、家庭から引き離す。じゃないか、飼いならしなんかできないでしょ。いやもうそれを許さない、日本の社会が。保護者たちが許さない。さあ、どうするかっていう問題ですよ。そこで学校とは何かっていうことを今、本格的に考えなければならないところに来ておりますけれども、対策をどうするかばっかりですね、議論は。学校の立て直しっていう、そういう問題を正面から論ずるっていう風潮にほとんどないのではないのかと思いますね。在日韓国人の作家でですね、女性の作家でユー・ミリさんっていう方は皆さんご存知でしょうかね。大阪出身の方で、ユーっていうのは柳と書きます。ミリさんは美しい里と、ユー・ミリさん、在日2世の方でありますが、1990年代だったと思いますが、家族シネマっていう作品で芥川賞を取った方で、でこの方はですね、両親が離婚をし、暴力を振るい、家庭が崩壊し、高等学校1年の時に学校追放になり、ありとあらゆる差別といじめと暴力、その被害に遭った人です。お顔は綺麗な方なんですよ。あれはまあ韓国系っていうのかな、素晴らしい美人ですよね。それは私は対談したこともあるし、二人で宇治平等院で平等院の姿を、世界を語り合ったこともあります。でその時思いましたね、京都の太秦に広隆寺ってお寺があって、あそこにハンカシー像、美しい弥勒菩薩と言われている菩薩さんが片足を片一方の桃の上に乗せて、そして指をこう頬にこう当ててね、ずっとこの思いにふけている、あれハンカシー像。ハンカっていうのは足を半分掲げてるって言うんですよね。でこうしてるのがそのものを深く考えてる姿。奈良の中宮寺にもありましょ、同じハンカシー像。あれは韓国から伝わってきた像でありますが、であれをですね、ドイツの哲学者のヤスパースっていう哲学者が日本に来て、あそこに行って、これ素晴らしい仏像だ、非常に称えたんですね。でそこで国宝第1号ですよ。国宝の第1号が京都の太秦にある広隆寺のハンカシー像。素晴らしいお顔を思い出してください。端正な美しい表情ですよ。まあどちらかというと韓国系かなと思いますけれども、そんなこと言ったらみんな半分以上は韓国系ですよね。10代遡ると、弥生顔っていうのは大体韓国系。私は親父は岐阜、おふくろは岩手県ですから、おふくろの顔ってのはアイヌ系なんですよね。だから縄文系であります。縄文系と弥生系のこれ中間です。こういう顔になる、こうやってあんまり当てになりませんかな。そのね、ユー・ミリさんがその自分の不幸な家族崩壊の体験と、学校でいじめにいじめられ尽くしたその体験に基づいてずっと小説書き始める。最初は芝居をお書きになるんですね。 で、その、まあ、ユーさんが芥川賞を取ってで有名になって、でその自分の体験というものをですね、いろんなところで語っておられるんですが、まあ、自殺もやってる何度彼女はね、川崎のですね、ある高等学校で高校生相手に講演してるんですよ。その講演といっても 20、30人相手の話ですから、講演というよりもレッスンのような形で講演して、でそれが今新潮文庫に出ておりますが、その時の講演のタイトルがなんと自殺、こういうタイトルで講演してるんですよ。これ90年代ですよね。そういう高校があったんだ。